まこと人物辞典。さてメッセージいただきました、はい、東大阪市の豆うさぎさんからおはがきありがとうございます、はい、番組をいつも楽しんでいます。幸せだと思っていま、知る幸せだと思うのですという、ね、番組を通してですかね、はい、ニジマスのお話良かったな先週のね
人物辞典ね、はい、有馬のマス池の園長さんでした、
はいね、ラジオ関西の地域を大切にされているところが好きですということでいただきました。ありがとうございます、はい、そして今日ですが、
はい、第441ページです。
はい、今日は大阪アーティスト協会会長の黒川博明さんです。黒川さんこんにちは。
こんにちは、
はい、こんにちは、
よろしくお願いします、
うん、ずっと音楽のお仕事を今してられるわけですけども、もともとが音楽のお仕事ではなかったんですね。
そう、音楽はもちろん好きでしたけれども、はい、別に楽譜が見れるわけじゃないし楽器を演奏するわけじゃないし、うん、という状態だったんですけどね、うん、
元は何のお仕事をしてらっしゃいました
か。前はね車の営業の仕事してたんです。
え、車では自動車売ってられた
り。自動車、はい。
それからまたなんで音楽好きが仕事になってし
まう。そう、好きがね、その時の仲間がいてて、
はい、
でその一人が、一人というわけで、まあ、二人ですけども、うん、うちの一人が今もありますけど梶本音楽事務所っていうのがあるんです。そこへ入って、
うん、
で黒ちゃんお前も来えへんかっていうことになって、
うん、
でこういうちょっと特殊な業界だから、あ、まあどこも若干人手不足があったのか、
うん、
よかったらというようなことになって。
それがおいくつの時です。
24、5ぐらいかな。
あ、まあ、社会人になって車を売ってられて5年ほどしてよくですか、
はい
はい、大転換、
ね、本当ですね。
もともと黒川さんどちらのご出身ですの。
神戸です。
神戸、
あ、そうなんですね、
もう生まれ育ち神戸です。
神戸です、はい、
そうし、まあ、神戸割にね昔から音楽と接する場がね多かった。ラジオ関西なんかはジャズ発祥の地言うて、だから僕ジャズ嫌いやから
そうでしたね
だからあんまりそう言わへんのですけどね。
神戸のどちらですか。
いますね、神戸、
あ、今もお住まい
なの。もともとご出身は神戸どの辺ですの。
多分生まれたのは灘区の辺やと思うんですけど、今は妙谷ですか。
あ、妙谷
にお住まいなんですね、
はいはい、
神戸。そしたら24か5の時に梶本音楽事務所に入られて、
うん、はい、梶本音楽事務所、はい、
それで具体的にはどんなお仕事をしていらっしゃいました。
こうマネジメントというその、はい、まあ、演奏者がたくさんいるわけですよ、
うん、
そういった人 の、まあ、お世話というかスケジュール管理とか、
うん、
プロフィールの調整とかいうのを、はは、まあ、主な仕事として。
じゃあもうマネージャーさんですね、
う
ん、
まあ、そうですね、頼らないですけれども、はいはい、
はその中でマネジメントをされた面白い音楽家はどんな方がありました。
面白いかどうか、クラシックの人っていうのは、まあ、こんな時にちょっと言いにくいですけど、あまり面白い人っていないんです
あ、そうなんですか、
はい、
まあ、それはそのいろんな楽器を演奏する方がいっぱいおられる。
そうですね、神戸の人というか全国的に、まあ、一番有名な人っていうのは朝比奈隆さんです、
うんうん、
指揮者の
朝比奈さんなんかもマネージメントをされたんですか、
う
ん、
そう、まあ、そうでマネージメントで、朝比奈さんの息子に、
はい、
朝比奈千太郎さんで、ね、はい、あの人が神戸フィルというオーケストラスタートするときに、うん、最初の事務局が僕だったんです。
あ、そうですか、
はい、
あ、いや千太郎さんもこれも出ていただいた。
あ、そうなんですね、うん、
一番最初の頃に、
そうですか。でもそういうこうね、音楽家の方とかそういう方のスケジュール調整をしないといけないってことですよね。
まあ、
マネージャーさんの仕事って大変やろうなと思うんです、うん、はい、朝も昼も晩もないような感じなんかなって想像しちゃうんですけど
まあクラシックが中心ですね、
うん、そうですね、
はいはい、クラシックの場合はその今のわーっと派手なようなスケジュールではないでしょうね。
あ、そうですか。
そう、まあ、一応な系列があって、うんうんうん、まあ、だから、指揮者やったらオーケストラがあってとかいう、はい、そういう流れの中でどう調整するかということになってくるから、
う
ん、そのことはみ出たことというのはあまりないです
からね。そうなんですね、今日はここ明日はここみたいな、こう あっち行ったりこっち行ったりってもないですね、はい、うん、何日から何日はこの演奏会に向けての何々みたいな。そうですね、
はい、
まあやっぱりだいぶ落ち着いた業界、
は
い、でしょうね。
でもなんかこういう楽器を扱う人によって 性格の傾向が違うとかってあります？
まあ一般的かも分かりませんけど、ちょっと管楽器がちょっとこういろいろと言葉変なこと言われへんな
誰も聞いてませんから
真面目な方が多いとか、
まあおちょこちょが多いのは、まあ、
管楽器ですか。
あ、そうですか。そうなんですね。そうですか。
だからまあ友達としても付き合いやすい人たちですからね。
これ実際にその音楽事務所でマネジメントされて、うん、感動的やった演奏会なんかありますか？あれは思い出に残るなみたいな、
うん、まあ、というよりもその ちょうどね、私がこの仕事入り出した頃に、
はい、
あの大阪万博っていうのがあったんです
よ。はいはい、ありましたありました。
でエキスポクラシックスっていう、はい、クラシック部門っていうのがあって、でそれをあの今さっき名前出た梶本音楽事務所というのが
あの受け取ったんです。関西やから、
まあ、もうちょっとその 裏の話もあるんですけどね。で、まあ、ちょうどその年に私も梶本音楽事務所に入ったという経過があるので、
うん、
万博関係の仕事っていうのはいろいろと、
あの万博の時に初めて本格的にね、
はい、
かなりクラシックの人たち楽団が複数で関西に来るんですよ。
うん、
であの時来たあの指揮者とか
カラヤンとか
カラヤンが来ましたね。
バンスタインとか
バンスタイン、はい、
はい、まあ、そういう有名な人がいますよね。
うん、
そうですそうです。うん、懐かしい話ですね。
うん、
だからカラヤンがあれ2回目に来た時かな、3回目かな、あの一番やっぱり色気のあった時ですね。カラヤンがもう僕はね、あの思うけど60年代のカラヤンは演奏もすごい色っぽいと思います。
あ、そうですか。
うん、やっぱり80年代なんかになったらちょっと枯れてきてしもてね。
うん、まあ、なんかこう年齢を重ねるごとに演奏の変化があったんですね。
あれも来たんちゃうかな、あのカナダのモントリオール交響楽団が、
ね、はいはいはい、
来ましたよ。あの本当に関西の人間があのかなりレベルの高いヨーロッパのね、
いろんなね、うん、
それは思い出深いですね。
そうですね。
失敗もありますか？あの計画しとったけどえらいことになってしもたみたいな。
まあ失敗を言い出したらキリがないん
で。どんなことがあります
か？いやいや、失敗したわけじゃないけども、まあ、あのいろんな世話さないといけませんから、まあ、当時まだ事務所に入った入りたてのペーペーですからね、
はい、
そんな立派な仕事させてもらえるわけないんですよ。
うん、
あのだから、まあ、例えばさっきもちょっと出てましたけども、あの演奏会が終わって指揮者の部屋に不安がずらーっと並ぶわけです
よ。
本当に100人を超えるような、でみんなそれにこうサインをしてもらわないか、うん、はい、でバンスタインというのはすごく、いい人というか
サービス精神がね、
はい、ありますから、
そうですか、
もうみんなにサインするわけですよ。もうそれサインの流れを調整するだけでもう本当に一汗かいてしまうような状態でね。で終わった時にあのサンキューということで、あのバンスタインにこうほっぺにチューされたっていうのはなかなか洗えなくて、
いい思い出ですねそれはね。
そうですね。そうですね。
へえ。
その梶本音楽事務所に10年ほどおられたんですか。
そうですね。
でそっから独立して、
はい、
それが神戸市交響楽協会、
公共が神戸市、そうそうです ね、 ね、まあ、ちょっとあのはっきり覚えてないんですけど、あの当時 の、 その同じ梶本を務めたようなあの人もいるわけですわ、
はい、
でみんなか、まあ、ある程度そのどういうのかな、組織から出たら独立しますね、
うん、
でその人もその独立して自分の事務所を持ってっていう形になったりしたら、まあ、僕らもあの、まあ、釣られるとおかしいけども、
うん、
じゃあ僕も手を挙げようかなみたいなもんで、でまあその大阪首都協会という会社を立ち上げて、
はい、うん、
というような流れになったんです。
ああ、
へえ。
それでまああのその大阪アーティスト協会の前の段階でその、うん、神戸市交響楽協会の事務局におられた頃に、ね、神戸フィルが立ち上がる。
朝枝千春さんのね、
うん、
はい、
これなんかご苦労がありました。
ちょっとね、裏話になっちゃうので、ちょっとまああの苦労はないけど、やっぱり浅井の高橋先生の息子さんですからね、うん、やっぱり付き合いに難しいところはいろいろ、
はい、あ、千春さんとの付き合いがですか。
そうですね、もちろん浅井の先生との付き合いもありましたし、
うん、
浅井の先生もそういう、もう立場的にもそういう人ですから、
うん、
別に何も問題とか言うのはないんですけどね。町田さんってまだね僕らと同じ変わらへん若い年やから、
まあいろいろこうやりたいこととか思いとかはそれぞれ皆さん終わりですし ね、
うん、あとまあ当時で言うと辻久子さん、
はいはいはい、
バイオリンのね、
うん、
あの人 の、 まあやる担当マネージャーみたいになって、
ああそうですか、
はい、でこう演奏旅行にずっとついていったり、
うん、
この間亡くなりましたね。
そうでしたね、
はい、うん、辻久子さんというのはまあ日本のバイオリニストで世界的に活動された最初の人を言ってもいいぐらいの、
あ、そうですか、う
ん、またもう一名前の人はおるんですよ、あの黒柳徹子さんのお父さんやとかね、
うん、あ、え、そうなんですか。
あ、黒柳さんのお父さんはあれ N 響のバイオリニストで、
知らなかった、
うんうん、だから まあ、そういう人はもう一つ前ですけど、
うん、
ほんまにあのより本格的にね世界で活動された、うん、辻さんなんかともいろいろご苦労がありました。
まあというよりもあの人甲子園かなんか住んではったんですよね、
うんうん、
あ、そうなんですか。
家もよう行きましたし、
へえ、立派なお家ですかやっぱり。
そうですね。
ああ、そうか。
で、あの人との付き合いがあると演奏旅行についていくんですよ、マネージャーとして、
う
ん、
はい、
で 何が大変かって、僕全然楽譜なんか読めなかった、全く、
うん、
読めなかったんだけども、とにかくあの伴奏のピアニストの楽譜をめくるというのが仕事になって、
ああ、
さあどうしよう
本当だ、どうしよう、
どうしましょうって、なんとかなるっていう、まあなんとかなったんですけど、
ね、なんとかなったんですか。え、それは音で覚えるんですか。
いえいえ、
もうちゃんと読めるように、
ね、読めれるように、そのピアニストこう、いきません、俺こう当然楽譜見てますよ、う
ん、ピアニストさんはね、
そのピアニストの目線をずっと見てたんです。
あ、
なんどの辺やってるかなっていうのを大体分かってきますよ。それで見当つけてね、で目くらのいかん瞬間はちゃんと合図してやってる、
どんな合図をしてくれるんですか。
まあね、こう頷いてくれるから、
あ、
時々忘れてたら足でバーン蹴飛ばされる。
聞いてる方も必死だからね。
ここまで行って目この辺やから次読むたらこれ反復記号ついとったらまた戻らなあかんから、
一応そのぐらいは勉強して、ね、これを繰り返しやとかいうのね。
それは面白いよね。
え、それあの演奏旅行っていうのは日本だけですか、世界も。
まあ一応日本だけですけどね。
どんなとこまでご一緒に行かれました。
まあ言うてもその東京のちょっと全国とか、まあ、あの九州近くまでとかというのはよく行きました。
それで40歳の時にその大阪アーティスト協会というのを作られて、
はい、
今は会長さんだということなんです。この大阪アーティスト協会ではどんなことをしてるの。やっぱりあの芸術家のマネージメントですか。
そうですね、うん、
最近では例えばどんなお仕事がありました。
あれちょっと、ね、
突然全然計画せずに質問しました。
なんか合図送ってくれてんだけど、
あのガラスの向こうからね、いろんなあの話がありますよみたいなね言っていただいてますけど、何やろ、
まあ、万博のあたりの仕事が一番思い出、
若い時ですね。
そうですか。
であとは、まあ、関西が当然朝比奈隆さんがおって、息子に朝比奈千太郎さんちのがおって、まあ、その辺との付き合いがいろいろとありましたね。
このね話戻りますけど、大阪アーティスト協会を作られて、
はい、
もう最初からこうたくさんのアーティストさんが所属されるしてたんですか。
まあ、厳密な意味であんまりその所属とか契約とかというのは特になくて、うん、みんなそれぞれその地元で演奏活動してますよ、
うんうん、
別にその人たちはどこどこの所属してるとかというのは関係なく、やっぱりこう、うん、演奏会するリサイタルするなんやかんやするときは誰かやっぱり相談する人がいるわけ
で、ね、はいはいはい、
そういう時にちょっと相談乗ってみたいな感じで、
それからその点ではそのポップスなんか の、
うん、
歌い手さんの、はい、所属事務所なんかとはちょっとやっぱり違うでしょうね、
うんうん、違うんですね、うん、もう専属でこことじゃないとやり取りしたらダメっていうわけではなくて、ね、ちょっとしたこう相談窓口みたいな、
はい、
うんうん、そんな感覚、
はい、
でこれ大阪アーティスト協会とその後で関西音楽人クラブというのを、
はい、
今も理事長をしてられる、違いは何ですの。
まあ、大阪アーティスト協会というのはやはり一応会社としては有限会社という会社組織ですから、
はい、
まあ利益を求めるという前提があるわけです、
うん、
で関西音楽人クラブというのは その何年間のうちに、まあ、いわゆる親睦団体なんですよ。
あ、そういうもんですか。
でその音楽評論家の人とかいろんな人が相談役とか会になってくれて、
うん、
でまあ、年に1回にもうその新年パーティーやろうやないかということになって、
うん、
呼びかけになって、
うん、
でみんな楽しくやりましょうということで、その音楽界を絶対こうせないかんとか音楽家の人にこうせない契約せないかんというんじゃなくて、
うん、
やっぱり音楽家がみんな集まって関西を楽しくやっていこうということを
親睦団体、
はい、
で そんな中でその2007年から、
うん、
神戸フロイデ合唱団のコンサートのマネジメントをやられてるということで、
はい、そうなんですね。
その、まあ、フロイデ合唱団の第九のコンサートが、
はい、
来月の22日ですね。
年末ですね。
第九ってのは大体年末に、
12月22日の水曜日の晩7時開演、
はい、
西宮のね、はい、県立芸術文化センターの大ホール、
神戸理工大ホールで、
で今回の特色はどんなことですの？
第
54回
フロイデ合唱団70周年、創立70周年と、
うん、
いうことなんですね、うん、亀井雅彦さんが指揮をされて、
はい、
関西フィルハーモニー管弦楽団ですけども、
これ去年はされたんですか？
毎年ずっと毎年続けてますよね。
去年も、うん、もうコロナやったけどされてたわけですね、うん、
個人的なあれですけども、うちの娘もフロイデ合唱団の会員になって、
あら、
一緒に歌ってますわ。
うーん、そうですか。
まあ、神戸フロイデ合唱団1951年、
うん、
神戸市の老音、まあ、勤労者の、ね、音楽を好きな人たちが老音いうのを作っとったんですよ、
うん、
それの合唱団としてスタートされて、
はい、
1951年ですが、
そうですね、
10年後に大工の初めての演奏、
うん、
それからまあずっとやってられるということなんですけどね、ぜひたくさんの方に今年も、コロナの中ですけど、
あ、そうですね、
いろんなイベントのね、
うん、
規制が解けてきましたから、
うん、
行っていただいて、
それぞれの会場ではもうちゃんと感染対策もなさりながら公演をされますので、
はい、
12月22日水曜日の夜7時開演、兵庫県立芸術文化センター大ホールで行われます大工交響曲、はい、神戸フロイデ合唱団の創立70周年記念の公演です。
入場券が
これが S 席が6,000円、 A 席が5,000円、 B 席が4,000円、 C 席が3,000円となっています。
もう今発売中ですね。
そうですね、チケット発売中です、はい、お求めは、芸術文化センターチケットオフィスまでお願いします、
はい、フロイデ合唱団のお問い合わせ先は、電話番号を言っておきましょうか、はい、
フロイデ合唱団の電話番号にしますか、はい、はい、078-382-2613 078-382-2613までお願いいたします。
合唱団についてのお問い合わせなんかがね、
はい、
あれば、
そうですね、
ということで、
はい、ということで、こちらのご紹介でした。
今日は、
大阪アーティスト協会会長の黒川博明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてそのですね、そうそう、チケットの
チケットプレゼントをいただいてまして、
はい、
2組4名、
はい、2組4人の方にチケットプレゼントです、はい、
フロイデ合唱団の大工交響曲行きたいと書いていただいたらいい
ですね、は
い、
お待ちしております、大工聞きに行きたいなどの書いてご応募ください。お待ちしています。黒川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。